はい、こんにちは。大竹誠です。今日は1月の14日の火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春菜愛です。
はい、私の横には
大竹秀明です。
よろしくお願いします。
はい、そして火曜日にもう一人、
はい、タブレット順です。はい、よろしくお願いします。
はい、今日は酔っ払ってない？
うん、今は大丈夫でございます。2日もう抜けた後は
今は抜けてるの？お酒は
抜けてると思います。
昨日は何をお飲みになったんですか？
結構いただいた日本酒がすごいゴロゴロあるので
お家で
寝酒というか、はい、日本酒やっぱ一番美味しいですね。
何
どのくらい飲んだんですか？昨日の夜は。
寝酒程度、影虎というお酒をいただきまして、すごい美味しかったですね。
新潟の
お酒ですか？どこだか分かんないんですけど、影虎だったのを。
どういったけ飲んだんだって聞いてるんだよ。
あれは4号瓶というのかな、あれが
4号瓶、
4号瓶が、まだ底があったので、全部飲むとちょっと翌日に残るというのがだんだん学習できまして、
はい、
ちょっとファックスご紹介してもいいですか？はい、大阪にお住まいのりっちゃんという女性の方、タブレット純さんについて言いたくてファックスしました。私は65歳、平成21年から難病脳梗塞圧迫骨折で入退院の繰り返しです。好きだったガーデニング、片付け、いろんなことができなくなって寝たきりになってます。車椅子、杖の生活、介護、週3、訪問看護師も来てもらってます。今までラジオ聞くことなかったのですが、不眠で一日中ラジオを聞くことが多くなりました。2、3ヶ月前、 YouTube でタブレット純さんを知り、歌うまい、優しさあふれて、イラッとするところ笑うことが多くなりました。テレビで見ることもないし、活躍してほしい。グループサウンズ、ムード歌謡、フォーク世代でゴールデンラジオすっぴんを聞いて笑ってます。こんな私がいること分かってほしい。大竹誠さん、春菜愛さん、太田さん、タブレット純さんをよろしくお願いします。
わかりました。
はい、よかった。お便りありがとうございます。
だからね、タブレット純の浸透の仕方がね、なんかこうよく分かんないね。ただなんかね、歌はね、お笑いだからね、お笑いのギャグもやったり、モノマネ似てるのも似てないのもね、あってね、太田さんのモノマネとかうまいんだけどね。
はい、太田秀明ですけれどもですね、
これは結構自信ない。
大竹誠さんがちょっとなかなか難しそうですよね。
大竹
ダメだよ、そんなに年取らせるなよ俺は。ね、で、吉田テルミは意外とうまいんだよ。
吉田テルミありますよね。なんだか俺のロバーマンってね、今映画やってますからね。
テルミうまいんだよ。でもね、徳光さんは似てないんだよ。
どうも徳光でございます。そうですね、いやー、これダメですね、これね。
モノマネをね、もうちょっとパッとつかめたりするといいんだけどね。
今日なんかここで出し切ってしまったね。
そうですよ。実は下でやる、結構かぶってしまったの。
でも春の愛はうまいんだよ。はい、一緒に。
はい、春の愛です。
これ
ちょっと私が寄せていってるっていうのありません？これ
ちょっと春が寄せてる感じがするけどね。
嬉しいね。
下でやるやつをほとんどや
ってしまう。でも歌ったらまた声が全然違う。ね、喋ってるのと、どの声が地声なんだろうと思って、純ちゃんってなんか不思議。
不思議だよね、歌う時ね。
早口の時もあれば、ゆっくりに落ち着いて喋ってる時もあれば、
ピロートークとかはどんなトーンで喋るんですか？
ピロートーク、
ベッドの上とか、恋人と一緒の時とかは
伝わってない。
そんな言葉があるんですね。
あら、太田さんピロートークしてるんですか？
いや、してないです
けど。そんなに伝わってなかったっていう。
タブレット純は年中ピロートークみたいに聞こえるじゃないよ。
ピロートーク。そうですか。
いやいやいや、俺今日は火曜日だっけ。
はい、
先週の金曜日、荻上チキさんのね、セッション22っていう番組に出させていただいて、はい、まあね、喋ったな、なんだか分かんないけど、ベラベラ喋って、結構コマーシャルが1回ぐらい入ったのかね。まあなんかチキさんがなんか まあ、態度でね、はい、気持ちよく迎えてくださってるっていうのが分かって、はい、まあ、分かるっていうのもなんか 変だけどね、伝わって、はいはい、それで乗せていただいて、
うん、乗っちゃった
乗っちゃった乗りに乗って人の悪口まで言っちゃって大公開してるんだけど、まあ、その悪口の部分は別にしてやっぱしあのラジオがとってもなんかこうまあいいなみたいな。
そうですね、うん、あのこのゴールデンラジオのリスナーさんで、うん、セッション22聞いてらっしゃる方も多いですし、うん、あのセッション22聞いてらっしゃる方で、うん、この番組聞いてくださってる人も多いようで、
まあもちろんチキさんの方はねとっても政治にしても何にしても論理的でね、なんか論理的でこうこうこうだからここがこうなってほしいみたいなことをちゃんと、俺のはもうちょっとこのっちの方は太田さんもうちょっと俺のは感情的だよね。
そう、うん、まあ、大竹さんオリジナルの正義感でこうきちっと物事を言うっていうことですよね。
ちょっと待って、そのオリジナルな正義感ってどういう意味？ちょっと俺が間違った方向に
いやいやいやいや、褒め言葉
だよ。褒め言葉
は大竹まこと、世の中
オリジナルの正義感ってなんだよ。
わかりましたよ。
世の中、
世の中一般にこういうことだろうっていうことじゃなくて、大竹まことさんの視点で世の中に対してここは違うだろう、これはどうだろうっていうふうな物言いを言うっていう意味でオリジナルの正義感って私は言ったんですよ。
私は近所のすごい政治の話が得意な親父の小言っていうイメージなんですよ。それも
だから褒めて
褒めてます。だからそれもなんかオリジナルの大竹さんの味やと思う。
まあね、ま、的確な褒め言葉をタブレット純が言いますから、うん、はい、まあ、私と春ナイトはちょっと褒めてんのかっていう疑問が出ましたけど、ストレスのような褒め言葉、はい、
そうですね。あ、大竹さんは、あ、僕の中ではあの、RC サクセションのあの僕の好きな先生みたいな、こういつでもつまらなそうにこう職員室が嫌いで
タバコをくるやに
くゆ
らせて
褒めてんのかなんかお芝居になんか物が挟まったよ。
いやでもその独自の確かにそのご意見があって、たまに浮いてるけど、たまに浮いてるから、ね、それがでまたこう喫煙所で哀愁を醸してるという、
どういったもんだろうねなんかこうみんななんかあれでもろ手を挙げてっていう感じじゃない感じはちょっとするね、うん、まあそれでいいんだけどね、うん、まあちょっと偏ってるかもしれないけど好きなこと言わせてもらいますよと、うん、ね、まあ感情的なことの方も多分多いんだろうと思うけども、まあそれでもまあ、違う意見の人も、ね、いて俺は構わないよと、いうふうに思ってるわけで、もう、うん、そういう意味で、TBS とね、はい、垣根を越えてこう楽しくできたって、まあ、両方のプロデューサーと、ね、それから、まあ、心のなんか広くなくちゃできないことだよね、両方ともにね、なんかラジオはラジオで厳しい聴取率みたいなこともあるらしくて、あまり俺は気にしてないんだけど、曲は堂々と超えてもうラジオっていうね、媒体自体がこううまくいけばいいなというふうに考えた方がいいと思うよね。その中で、まあ、俺は南部ひろみさんって方にね、はい、初めてお会いしたんですけども、
荻上さんのアシスタントされてる女性の方ですよね。
それで番組でも南部さんの話をさせていただいて、そしたらツイッターの方が、まあ、なんかあっという間にすごい量になったらしくてね、でツイッターの中ではでもゴールデンラジオではそれは太田さんだろうと、太田さんがちゃんとこうね、おもしになってくれるから、はい、大竹が好きなことを言えてるんだぞと、感謝しろよと太田さんにね、はい、どうもありがとうございます
自分で言って自分で、
ね、ありがとうございます本当にね、
もっと気持ちを出してもっとそうですね、ちょっとね照れくさいのかな、
まあまあね、そういった番組でこれからもね、チキさんの番組にも行きたいし、チキさんにも南部さんにもね、この番組にね来てもらいたいと、
ね、につながりますね。
まあ、チキさんの番組もう8年近く、なんかチキさんのあれらしいよ、南部さんにオファーが来た時はこの荻江チキさんを世の中に 夜中にって言ったかな、ちょっとうる覚えなんだけど、あの荻上チキを殺してあげてくださいみたいなことをプロデューサーに言われて、分かりましたって言って番組引き受けたらしいよ。
へー、は
い、
うん、
その南部ひろみさんもこのラジオ聞いてくださってるらしい、
はい、ありがとうございます、
はい、まあ大きな声じゃ言わないけど、うん、まあちょっと俺のファンかな
かな言った後にかな、まあ、本当ですか、
ファンだ
あ
だだな、
普通あってだな、ハート掴まれちゃったみたいな話もちらっとこうね、
へえ、
だな
だなはっきり言えない。
はい、さて太田さん、
はい、うん、今日はまず日刊スポーツの大谷明弘さんのコラムをご紹介したいと思いますが、はい、はい、タブレットニュースさんレポート行ってください。はい、ありがとうございました。大谷明弘さん、日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告の逃亡から2週間が経ったことについて取り上げてるんですが、
はい、
一言で言うと、この国の政府はこれほどだらしないいい加減なものだったのかということに尽きるというふうにおっしゃっています。これだけの重要人物を地検は極秘に警察に依頼するなどとして行動確認をしていなかったのか、それから内閣情報調査室、国家安全保障局、警察庁、長期間にわたって逃亡を画策して、当日も国内を数百キロも移動していた被告の動きの片鱗さえ掴んでいなかったのか、それから外務省、フランス、アメリカ、中東のメディアが伝えるまで全く逃亡を知らなかったのか、一報を入れてくれる友好国さえなかったのかどうか、犯罪者引き渡し条約のないレバノンですけれども、外交ルートで厳重抗議する、即刻日本に送り返せとなぜ伝えなかったのか、それから航空管制と空港の管理を管轄するのは国土交通省ですが、少なくとも2機プライベートジェットが逃亡のために日本に入ってきて、うち1機がトルコに出国したことをいつ確認できたのか、関西空港からだったことはアメリカメディアが伝えるまで知らなかったのか、そして法務大臣、事件について正式にコメントしたのは出国してから1週間以上経った1月5日だった。出入国管理庁、法務省の管轄ですが、発覚と同時に逃亡経路を明らかにできないでどうするんだ。安倍総理、役所を一括するどころか、今回の件について総理としてのコメントは未だにない。まあ、こういうふうに列挙して、日本ちょっとこのゴンさんの問題、いろんなことがありますけれども、こう出国されちゃったっていうことに関しては厳しく指摘してらっしゃいますね。
そうだね、法務大臣が事件について正式にコメントしたのは出国してから1週間以上経ってからだったよね。
そうですね、
はい、逃亡は正当化されるものではないというコメントを出したんだけど、もう全員から当たり前だっていうツッコミが入っただろうね。ああ、まあ、事件にはこの事件にはいろんなね、
いろんな要素がありますけどね、
側面があるからね、
被告については、
うん、はい、だから部分部分ちゃんとはっきり、このこれは逃亡に関しての日本の対処の仕方はこれでいいのかっていうことを大谷さんは厳しく追求してるわけだね、まあ、これにはこれ以外の面もたくさんあるんだけど、ここに的を絞ったらそういうことになるかもしれないね。はい、次です、
はい、今度は東京新聞の視点というコラムで、社会部長の杉谷さんという方がお書きになってるんですが、2017年会計年度にアメリカ政府の対外優勝軍事援助で兵器を輸入した金額の多い国、このランキングが公表されています、はい、つまりアメリカの最新兵器をどのくらいの額、どの国が買ってるのか、これをランキングしたものっていうことですよね、でこのランキング、2010年度は日本は4億8000万ドルで13位だったんですが、その後ぐんぐん順位を上げまして、17年度は38億4000万ドル4224億円と、わずか7年間で8倍に膨らん で順位も3位まで上がってきてしまった、でこの順位見てみると、1位がカタールで、2位がサウジアラビア、3位が日本、4位がイスラエル、5位イラク、まあ、日本を除くベスト5のカタール、サウジアラビア、イスラエル、イラク、まあ、中東エリアに集中していて、やっぱりこれらの国々ってのは常に背景に紛争を抱えている国々で、そこにアメリカが大量の兵器を売ってるのは分かるんですけど、それを間を縫って3位にまで日本が来ちゃった、この数字をどう見るかっていうことですよね。
この1位、2位、 1位2位4位5位カタール、サウジアラビア、イスラエル、イラク、まあ、中東で、まあ、今一番こうなんていうんだ、緊張が高まってる場所だよね、まあ、特にイランはウクライナの飛行機を、
はい、撃ち落としてしまったっていう会社でしたけども、はいはい、それで、まあ、敵対関係なんで、うん、このイランは当然このランキングには、うん、上位には入ってはきませんけども、はいはい、それと関連して対立していたり、うん、トラブルを起こしたりしている国々がやっぱり上位に入っていくんですね、うん、サウジアラビアとか、はい、イスラエルとか、うん、関連するイラクとか、うん、
はい、やっぱりこの10年度ではこの日本は4億8000万ドルで13位だったんだよ ね、
そ, うですね、
それがこう3位にランクインと、
はい、
まあたくさん買ったなという感じだよ ね、 ね、もちろんこれには、はい、北朝鮮とのアジアの緊張関係があって、うん、まあ、そういう側面もあるわけだよね、まあ、北朝鮮はミサイルを飛ばしてるし、はい、核兵器を開発してるし、もうあるっていうふうにも言われてるわけで、まあ、そこで、まあ、これもトランプ大統領が出てきて、まあまあまあとこう北朝鮮との対話を望む 方向を取ってるんだけど、まあそれでも周りは緊張感が高まるから、
今対話の方向に動いてますけど、北朝鮮とアメリカってそもそもはアメリカのトランプさんとキム・ジョンウンさんがお互いにものすごい挑発をし合って、いつ一触即発で戦争になるかっていう状況まで来てからディールでやり取りをして、じゃあ収めようっていうことになって、その緊張状態の中で日本はいっぱい兵器を買うことになったっていうことですよね、う
ん、しかもお互いにいろんな罵詈雑言を浴びせ合ってて、
はいはい、ね、ロケットマンだの何だのいろいろ言ってましたよね、
それで日本は緊張が高まって、それで武器を買わざるを得ないって立場にも追い込まれたんだけど、最後には心臓ありがとうと言われるくらい武器をたくさん買ったわけだよね。でこの3位に入ってるわけで、それ以外の中東の国は今まさにアメリカとイランの関係で緊張がどんどん高まっていると、
ね、はい、サウジアラビアとイランはシーア派とスンニ派で、宗教が違っていて、まあ、同じイスラム教ですけども宗派が違っていて、で緊張関係にあると、でイスラエルと、イランも対立関係緊張関係にあって、そこにそのイランの核合意からアメリカが抜けて緊張感がぐっと高まって、でまたサウジアラビア、イスラエルに武器売ってるっていう、そういう状況ですよね。
ソレイマニだっけ、
はいはい、
ソレイマニを暗殺したわけだけど、
イラン革命防衛隊の司令官
を暗殺したわけだけども、なんかこうアメリカの中でもこの理屈に関してなんかちょっと意見が分かれてるみたいな、なぜ殺したのかに関して意見が分かれてる、
ね、ソレイマニ司令官率いるイラン革命防衛隊の一部が、そのアメリカの大使館などを襲撃する計画があったというふうにトランプさんが言っていて、だから殺害したんだっていうふうに言ってるんですけど、
それは表の表、トランプさんの言ってることだよね、は
い、ただその具体的な証拠が上がってきていないので、その法的にちゃんと正当性のある殺害だったのか、しかもイランの司令官をイラクで殺してしまったということなので、イラクの主権も侵害されてるっていうことなので、イラクからも反発が沸き起こってるっていう、だいぶこう混乱が広がっちゃったっていう状況ですよね。
トランプ大統領はね、自動車の輸入関税引き上げを切り札に安倍総理に兵器購入を迫っていたわけだよね。政府はトランプに何か手土産を持たせないと何言ってくるかわからないぞと、まあね、対等な関係じゃなさそうな文言だよね、これはどう考えたってね。その上に今度のオリンピックの後には IR だよ ね、
はい、カジノを含む統合型リゾート、
はいはいはい、今日本3カ所ぐらいですか、
はい、
ね、どこなんかなるかどうか知らないけど、この IR にはまあ一人なんていうの、国会議員が 捕まったり、
はい、
まだ
中国系のお金をその収賄で納めてしまったということで、うんうんうん、まあ、逮捕されてしまっています
けど、はい、今ね、はいはい、だけども現実は、まあ、もちろん中国もそういう動きはあるだろうけども、アメリカだってもうトランプの仲のいいなんかこう資産家みたいな人たちがこの IR にこぞって、ね、はい、日本に IR の、まあ、リゾートっていうけどカジノだよね、カジノを作ろうと、それでたくさん儲けようとしていると。まあでも世界のカジノの売り上げは、まあ、シンガポールがいいのかな、ちょっといいのかね、マカオだったどっかが
いいって、シンガポールがいい
って、ね、それで、まあ、あちこちのカジノはちょっと頭打ちっていうね、こともあるんで、余計日本に進出してこれをなんとかね儲けようっていう人たちがたくさんいる。こっちもなんかくっついてる感じがするんだけどね、まあ、両方とも、まあ、税と利権の話でいろんなところで動きがあるみたいだね。
なんか IR って、うん、あのもっと日本にこう収益があると思ってこう思ってたんですけど、うんうんうんうん、こうやっていろいろ感じたら海外の方に流れるお金もすごく多いってことなんですね、
うんうん、まあどっちみちお前は博打好きだから、
いやいやいや、
そんな通い詰めますね。
いや私は海外行った時にこれはできないきゃいけないからやってるぐらいなんで、ちょっとこう遊び程度なんで。
それが日本に来たら絶対行くでしょ。
行かない
行こうか一緒に
行こうか一緒に行ってきましょうか。
大竹さんもハマりそうだよ。
いやいや俺もね、うん、俺はダメだよね、もうね意思がないからね、こんなものでこう来たら、まあね、
あとショーとか、うん、そういうのも私は好きなので、 IR のリゾートとかもしね、うん、なったらそのエンターテインメントの部分とかすごく見に行くの大好きなんで、うんうん、あれですけど、
なんかだって入場料今のところまだ分かんないけど、あの全然わかんないけども、もう入るってお金かけてたら6000円なんかこう取るとか、
そうですね、
なんか、
う
ん、あカジノに日本人
が決めていくと思いますけれども、
いろんなことが、うん、決められていくっていうけどね、もうでもこれだけ競馬あって競輪あって競艇あってね、え、
はい、
パチンコがあって宝くじ、うん、まあ宝くじギャンブルって言わないか、まあいろいろあって、うん、この上にまだ増えるんだからね、うん、どうなんだろうね、こうあの、まあ、春菜愛見てるとね、うん、まあ、依存しちゃうんじゃないかと思って心配だよね。
私どんな感じどんなキャラに仕上げと思って、いやそんなことないけど、いや外に出ていくお金多いんだなっていうのを知りました。その国に落ち、うん、こう落ちるんやったらと思ったけど、
そうだよね、その国にだけ落ちないわけだからね、外資が入ってきたらね、100万円ず
つ渡してでも参入したいっていう、儲かるってことですよね、他の国もね。
まあね、お金の金額はともかくね、うん、どうなっていくんだろうね、これは。次です。
はい、これは朝日新聞の記事ですが、うんうん、国内で活動する盲導犬が減っているそうなんですね。これ9年連続で盲導犬が減っていると、減り続けている。
知らなかった。
これどうしてかっていうことなんですが、盲導犬って生後2ヶ月を過ぎてからおよそ1年間、うん、一般家庭に預かってもらった後に訓練に入るそうなんです、うん、で情緒を安定させて人間社会への適応力を育むためということで、うん、まあ、以前は子どもの情操教育になると引き受ける子育ての世帯が多かったそうなんですが、まあ、少子化とか共働きが増えてボランティア家庭が減っている理由があるそうなんですね。でマンションが増える都心部では盲導犬向きの大型犬が飼いにくいと、こういう事情もあるみたいです。で財政面の課題もあって、盲導犬を育てるそれぞれの団体の運営費は寄付金に実は支えられているんですけども、クラウドファンディングなどで寄付先が多様化してその寄付が伸び悩んでいると。お金はないは人も人でもないと。で日本眼科医会の9年の調査によると、国内の視覚障害者の方の数が164万人、うんうん、で2030年には高齢化などでこれが200万人に増えると推計されている、うんうん、目が不自由な方がどんどん右肩上がりで増えているのに、うん、必要な盲導犬が右肩下がりで減ってると、うん、これ何とかしないと困る方当然増えてくるだろうな、うんうん、ということですよね。
まあいろんな人の権利がね、うん、主張され始めて、 こう一部の権利が縮小せざるを得ないところも出てきたりはしてるよね。だけどもこれから200万人に増えようっていうのに、盲導犬は900と
どんどん減ってるということです
ね。うん、まあね、こういろんな局面もあるだろうけども、でももうちょっと需要と供給のバランスはうまくあってほしいなと思うのと同時に、あと目の見えない方がね、ホームから、
そういう事故を聞きますよね、本当に。
そうだから、それで、まあ、各施設も含めて各車両は、あのガード、電車が入ってくる前のガードをねつけてほしいっていう願いもあるし、実際にそうやってたくさんのところがその列車が入ってる時のガード壁みたいなのを作ってるんだけど、それでもまだ足りないと。で実際にあの黄色いねラインのついたボコボコ、あの上を俺なんかもちょっと足の悪い時に歩いてみたら本当に歩きづらいと。あの歩きづらい上をね、あの白杖っていうんですか、を頼りに歩いて、転落したり間違ってしてしまう。やっぱしね、盲導犬も含めて、そういうところへの、まあ、もっと人間的なっていうのかね、
そうですよね、
借地用意じゃないっていうのかね、
あとやっぱり周りにいる助け合い、やっぱり必要ですもんね、本当に そこのそばでいて、ね、何かできることやっぱり探して見て見るふりじゃなくて、やっぱりそういうこともね、盲導犬増やすこともそうだけど、
チキさんのセッション22でも話したけど、社会はいろんなものを包み込む社会であってほしいっていうふうにね、みんなが思ってるはずだね。さあ今日も始めましょう。